ラジオパワー。皆さんお元気ですか？この番組は年間2万5000人を診察する現役泌尿器科専門医のバナナ先生が皆さんにハッピーを届ける番組です。ナビゲーターは私、ラジオポワロ上条英子です。そして番組のメインパーソナリティは、
はい、緊急事態宣言を明けてみんなでハッピーになろうということで、バナナ先生こと久保田哲也です。
はい、先生、はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
とりあえずでもね、緊急事態宣言が明けて街が普通な感じにはなってはきましたね。
そうですね、はい、お酒とかもね、夜まで飲めるようになったりとか、はい、
なんかでも私は結構街を歩いていると日本人はすごいと思うのが、マスクをしたまま酔っ払って道路で寝ている人がいるっていうね、それがすごいなっていう。
なんかこう、マスクは外さないんですね。
そう、そこがなんか日本人たるなんか感じがしましたね。うん、でもちょっと皆さんちょっとね、飲むの嬉しくて忘れちゃってますね、飲み方を。なんか転がってる方がとっても多いような気がしました。
だいぶね、やっぱり今まで飲んでた人が急に飲み出すとね、
う
ん、
皆さ
んこう、はい、そういうのありますね。
家で飲んでたのとね、はい、同じような感じで飲んじゃうと酔っ払うので気をつけたいと自分に対しても思いますが、はい、
そうですね、はい、はい、
さて、今日はどんな話題で、
はい、今日はちょっと腎がん、
はい、
ですね。はい。なかなかね、はい、あんまり、腎臓がんってあんまり聞かないかなと思うんですけども。
そうですね。はい。はい、
ちょっとですね、これ、ウーマンカレンダーっていうですね、はい、43歳の、女性の方がですね、腎がんになった話っていうのを、はい、今、ブログで、公開してる方がいてですね。
あ、そうなんですね。
今回、そうですね、今回、ウーマンカレンダーっていう、ちょっとそのサイトでですね、
はい、
今回、その、腎がんになった話っていうのが30話ちょっとあるんですけど、それを、1話1話、公開していくみたいな。私がちょっとそれに関して、ちゃんと医療的に大丈夫かっていう、またちょっと医療監修の話なんですけど、監修させていただいて、
は
い、
そうなんですね。はい。
43歳で腎がんになったって、やっぱりこう、みんな身近じゃないと思うんで、どういうことをね、気をつければいいかとか、そういう話をちょっとさせていただければなと思います。
はい、ぜひお願いします。はい、なんか例えば胃が痛いとか、腸が痛いとかっていう、はい、なんか素人でもわかる痛みっていうのは、なんか心配するんですけど、その、はい、よくわからないところっていうのは、ちょっと心配が及ばないっていうところがありますよね。腎がんっていうと特に。
そうですね、はい、なかなか心配がね、やっぱり腎がんの症状っていうのは一応三大症状っていうのがあってですね、
はい、
一応この血尿、尿が赤くなることと、はい、あと腹部のしこりですね、
はい、
まあ腎臓って背中側にあるので、
はい、
そこに硬いものが触れるかどうか、
あ、
うん、はい、あとは脇腹が痛くなるっていうことがあるんですけど、
はい、
基本的にそういう、これ三大症状っていう症状なんですけれども、この三大症状で見つかることはほぼなくて、はい、もうそれで見つかった時にはかなりもう、がんが進行してですね。
ああ、そうなんですね。
もう、触れるってことはだいぶ、進んでるので、うん、
はい、
ほとんどの場合が、もう今は8割、9割、まあ9割以上だと思いますけど、はい、いわゆる人間ドックとか健康診断で見つかる方ですね。
あ、そうなんですね。はい。なんか血尿とか、なんか鮮血とかっていうのは、わりかし、なんかよく聞くというか、はい、よく見るというか、そういう症状だとは思うんですけれども、やっぱりそうすると、血尿が出たときには、ちゃんと精密検査をするということですかね。
そうですね、うん、まあ、一般的に血尿っていうと、膀胱がんとか、膀胱のイメージもあると思うんですけど、うん、
はい、
まあ、腎臓は膀胱の上にあって、うん、腎臓の腎盂って言って、腎臓から外に張り出した部分にがんができたりすると、血尿が出たりするんですけども、
はい、ああ、そうなんですね、
やっぱそういうことがあると、大体、まあ、腎がんの方って年間1万5000人いらっしゃるので、
あ、そうなんですね、はいはい、
結構かなり多いんですよ。なので、やっぱり血尿が出たりとか、まあ、血尿が出なくても、うん、やっぱりこの腎がんって、要は、はっきり言ってエコーですよね。超音波の検査とかを、まあ1年に1回でも、検診とかで当ててれば、まずそんなに問題ないかなと思うんですけど、1回もやったことない方とかも結構いらっしゃるので、はい、エコーだけはやっぱりやっといた方がいい。まあ痛みも何もないですからっていうことで、やっぱりした方がいいですよってことなんですよね。
は
い、
そうなんですね、はい。はい。で、どういうことに気をつければというか、何かリスクになる行動とか、こういう人はなりやすいっていうのは何かありますか？
そうですね。まあ、 リスクとしてはっきり分かっているものっていうのが、まあ、喫煙と肥満ってものなんですけど、喫煙に関してはデータが出てて、タバコを吸ってる人の方の方が、だいたい吸わない人に比べて2倍腎がんになりやすいっていう結果が出てますし、まあ、肥満に関してもそうでない方の4倍リスクが高いっていうふうに言われてるので、はっきり言って、肥満って、やっぱりこう体の中で炎症が起きやすいんですよね。まあ、肥満の程度にもよりますよ、もちろん。はい。日本人の方はそこまで肥満じゃなくても、ちょっとした肥満ぐらいだったら大丈夫ですけれども、はい、本当に BMI で言って高いような状態であると、やっぱりその癌っていうリスクっていうのは、うん、結構高くなります、
ね、そうなんですね。やっぱりなんかもう昨今結構肥満で慢性炎症が悪化するっていうのは、まあ耳にする言葉ではありますもんね。
はい。
なるほど。
まあそういった。そこら辺を、うん、やっぱりまあ喫煙はね、腎臓に限らずね。
そうですね。
肺がんとかね、はい、食道がんとか、うん、膀胱がんとかもそうですし、はい、もうがんになりやすい、もうオンパレードなので、やっぱり、うん、控えた方がいいかなっていうふうには思いますね。
そうですね。まあまあ、喫煙と肥満ということですね。
はい。
あとやっぱり生活習慣とかもありますかね。
そうですね。まあこのやっぱり生活習慣病って言われてるような、その高血圧とか糖尿病とか、
はい、
脂質異常症、コレステロールの高いとか、はい、ありますけど、そういうものともやっぱり密接に関係してるっていうふうに言われてますので、やっぱり日頃の食生活、生活習慣。
はい。
はい。で、やっぱりその、腎臓、まあ、例えば腎がんであっても、今は、あっきり言って小さい腎がんであれば、
はい、
ほぼほぼ腎臓を取ることはないんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。この方は、はい、このブログの方は腎臓を取られてるっぽいんですけれども、この話の内容では、その腎臓を取るか取らないかっていうところは、腎臓の大きさとか、
はい、
その腎臓の、どこにがんができるかっていうことによって変わってくるわけですね。うん、例えば、腎臓の結構外に張り出しているようながんであれば、そこの部分だけ取れば部分切除ができますので、うん、
はい、
腎臓が残せる、うん。でも腎臓の中にあって、やっぱりおしっこの通り道に近いところにあったりすると、やっぱそこの部分だけ取ったら腎臓の尿とかが漏れちゃったりしますので、うまく取れなかったりするので、
はい、
場所にもよるし、やっぱりその大きくなくて早く見つかれば部分切除。
はい。
なので、そうやっぱり腎臓が残ってるか残ってないかって、これからの生活で全くだいぶ変わってきますので、
はい。なるほど。
はい、ここも非常に大事になってきますね。はい。
なるほどですね。はい。で、やっぱり先ほどちょっとおっしゃっていた超音波エコーですよね。はい、こちらが有効ということですね。
はい、そうです。まあ、本当にものすごい小さいものははっきり言って分かんなくて、うん、
はい、
大体3センチぐらいの腫瘍が出てくればほぼ分かったりとか、うん、1センチぐらいだったらもちろん分かんないことも、CT とかじゃないと分かんないこともあるんですけども、はい、大体腎臓がんっていうのは、大体1年間で平均ですけど、1年で1センチぐらいの大きさが進行するって言われてるんですね。
はい、
うん、なので、例えば、1年間気づかなくてがんが1センチ大きくなったとして、うん、
はい、
まあもちろん悪性度が高くて急激に大きくなるものもありますけれども、ゆっくり大きくなるものとか、例えば3センチ、2、3センチぐらいだったら2、3年ぐらい前にできたものが3センチぐらいになって、まあがんっぽいからじゃあ取りましょうかっていうことも、
うん、
結構まあそこまで腎がんっていうのは進行性がすごい高くなければ、ある程度、まあこれぐらいだったら、まあ3ヶ月ぐらい見て、じゃあ手術かなっていうことも結構あるので。
うん、なるほど。
うん、
はい。
いや、エコーでも当ててるか当ててないかでも全然違いますね。はい。
なんかね、やっぱり女性はエコーっていうと、なんか婦人科系の方のエコーとか、はい、あと、まあ、なんでしょう、肝臓、あと、あそっか、はい、あと、あれですね、乳がん検診とかでもエコーありますよね。
そうですね、はい、まあ、いわゆるお腹の全体的なエコー、
はい、
なので必ず結構もう健康診断であればやると思うんですよね。
あ、そうなんですね、
うん、いわゆる一般的な、うん、松戸市のちょっと残念ながら松戸市の特定健診とかにはエコー自体は入ってない
です、ね、ないですね、エコーは、はい、はい、うん、
ちょっとオプション的なものもあったりとか、なんか腰が痛いとかなんか症状があれば、もちろん保険でできますので、
はい、
まあ、エコーはだいたい保険、点数で言うと5500円なんで、3割負担でやったら1700円とかぐらいですね、1800円ぐらいですかね。はい、はい、だから、ま、大体保険じゃなく人間ドックとかでやると多分5000円とかぐらいな値段だと思うんですけども。うん、はい、
そうですか、
ね、1年に1回ぐらいはやった方がいいんじゃないかなって思います。
ね、あのエコって本当に何の痛みもないし、なんか冷たい何かを塗られて、はい、なんかこうあのなんか触られるだけなんで、なんか負担も少ないですしね、はい、なんか受けやすい、うん、受けやすい検査かなと思いますね。
そうですね、はい、だからなんかこのブログでも書いてあるんですけど、はい、じゃあなんかちょっと痛く、なんかこれがんが見つかる前にちょっとなんか走ってマラソンしたら、はい、なんかすごい脇腹が痛くて、痛かったけどまあ気のせいだと思って、うん、まあほっといて痛み止め飲んで耐えてみたいな話が、それをその時に見つかってたらみたいな話とかいろいろ書かれてるんですけど、うん、もしかしたらその時に症状があったかもしれませんけど、なんか、うん、あ、じゃあなんかちょっと脇腹痛いのはちょっと筋肉ひねったからかな、うん、みたいな感じで、はい、病院に行くのめんどくさいし、いいや、みたいな感じで結構ほっとかれる方も多いと思うんですよね。
よくありますよね、そういうのね。寝違えたのかなとかね、そんな感じ。
よくあると思うんですよ。まあちょっと痛み止め、ロキソニンでも飲んどこう、みたいな。はい、で様子見よう、みたいなことって結構あると思うんですよ。
じゃあ、まあ、はい、治らないかったら、みたいな感じですね。それがもし、運動した後とか、たまたまいろんな条件が重なっても、例えば何日ぐらいそれが続いたらとかってありますか？
うん、まあ具体的には結構治っちゃうこともあるんですよね。だからそのまま症状
っ
はっきり言って症状は無症状なんで、腎がんのその早期の場合。
ああ、そうなんですね。
うん、だからもう基本的にやっぱり1年に1回、1年に1回があれでも 2,3 年に1回ぐらいはエコー当てておくことが大事かなって思います。
そうなんですね。じゃあこちらはあの先生のクリニックに行ってこの検査をしたいと言えば大丈夫なんでしょうか？
あ、もちろんそれは、うん、はい、はい、あのエコーなんですぐ当てて、もう本当に 2,3 分の話なんで、
うん、そうですよね。
あのちょっと見て、あの、うん、気になるなと思ったら、もうそれでね、腎臓とか膀胱とか前立腺とか、はい、あともう肝臓とか胆のうとかもパッパッパって見れば10分20分ぐらいの話ですから、
どっかの
いい、ね、
なんかのエコーを見てもらった時にもうちょっと下まで見てもらえませんかって、ここまでって言われたことがありましたけどね。なんか、こうエコーは。まあ、私の範囲はここまでとかって言われたことがありましたけど、先生も全部見てくれますね。じゃあ、そしたら。
そうですね。はい、まあ、一般的に多分、ドックとかでやられると、こことか、うん、あとは、何ですかね。うん、あの、いわゆる、あの、泌尿器で言うと、膀胱のエコーとかってあんまやらない。おしっこ出した後にエコーやることとか多かったりとか、うん、健康診断とかだと、はい、うん。ね、分かんなかったりするんで、
はいはい、じゃあちょっと私も その辺のエコーはやったこと多分ないと思うんで、一度は、はいはい、やってみたいなと思います。
そうですね、うん、ぜひそのブログもあのホームページに載せとくので、運命カレンダーですね、はい、それもちょっと、ね、ちょっと43歳の女性のね、やっぱ腎がんっていうとちょっと身近なところもあるかなと思うんで、うん、ぜひ見ていただければと思います。
そうですね、はい、やっぱり年齢的なものもありますか？何歳以上は特に気をつけた方がいい。
まあ、大体まあ40代から50代、まあ、50歳を過ぎたら、うん、はい、やっぱり可能性的にちょっと高くなってきますね。男性と女性の比でいうと男性が2対1で男性の方が多いです。
そうなんですね。はい、まあ、でもね、あのどっちにしても調べておくに越したことはないですね。
そうですね、はい、あのただ本当にね、先ほどからお話しているように、うん、もう本当にちょっと当てるだけですから、はい、うんうん、あの調べておくに越したことはないです、
はい、
あの般若の川島さんですかね、
はいはい、
あの方なったのが32歳でなってですよね。
そうでしたね、うん、はい、お若くして、でもまた元気に復活されてるので。
そうですね、復活、だから腎がんは本当に治る、うん、ですね、あのおぎやはぎさんのおぎさんも腎がん
ですね。あ、そうでしたね、つい最近
あの方もなった、うん、でもすぐに手術して、うん、もうすぐ1週間ぐらいで、もう見つかってちゃんとやれればすぐ復帰できて、
そうですね、
あの全然、うん、あの大丈夫なんですよ、ね、うん、だから、ね、まあ、そんなにすごいあれじゃないですけれども、
そうですね、怖がらずにってことですね。
怖がらずにですね、うん、そうです、そうです。
確かね、はい、あの小木さんもあの健康診断とかドックとかそんな感じで、なんか別の病気で入院された時に見つかったみたいなことをおっしゃってた気がするんですよね、確か。
それは結構よくあると思いますよ、うん、たまたまもう別の病気でみたいなところがあったりとか、うん、そうですね、はい、
まあね、いろいろ、まあ気に、普段全然気にしないかもしれないですけど、やっぱりちょっとそこは、うん、あのどうかなと気にして、まあ、見ていただくっていうのもいいかなと思います
ね。そうですね、うん、ぜひあのそういうなんか身近な人、ね、小西洋之さんとかもそうですけど、身近な 芸能人の人とかがなってたとか、そのブログとか見ると結構皆さんこう体感する部分もあるので、
う
ん、
そうですね、
ちょっとエコーじゃあやってみようかなみたいな風に思われると思うんで、はい、ぜひ、はい、
はい、ではちょっと気をつけていきたいと思います。
はい、
バナナ先生のハッピーラジオではお便りをお待ちしております。先生に聞いてみたいことをぜひメールでお寄せください。メールアドレスは筋トレドクターアットマーク fm.com です。筋トレはそのままローマ字、ドクターは DOCTR です。先生、次回はどんなお話を。
はい、次回はみんなが気になる尿の泡についての。
あ、気になります。酒飲みは特に気になります。はい、じゃあちょっと来週もしっかり教えていただこうと思います。
はい、はい、
それではまた次回をお楽しみに。ラジオポアロ。